この辺の家の裏に10坪ばかりの茶園がある。広くはないが、さっぱりとした心持ちよく日の当たるところだ。うちの子供があまり騒いで、楽々昼寝のできない時や、あまり退屈で腹加減の良くない折などは、我が輩はいつでもここへ出て公然の木を養うのが例である。ある小春の穏やかな日の2時頃であったが、我が輩は昼飯後快く一睡した後、運動方々この茶園へと穂を運ばした。茶の木の根を一本一本嗅ぎながら、西側の杉垣のそばまで来ると、枯れ肉を押し倒してその上に大きな猫が前後不覚に寝ている。彼は我が輩の近づくのも一向心づかざるごとく、また心づくも無頓着なるごとく大きないびきをして長々と体を横たえて眠っている。人の邸内に忍び入りたる者がかくまで平気に眠られるものかと、我が輩は密かにその大胆なる度胸に驚かざるを得なかった。彼は純粋の黒猫である。わずかに五を過ぎたる太陽は、透明なる光線を彼の皮膚の上に投げかけて、キラキラする二焦げの間より目に見えぬ炎でも燃えいぞるように思われた。彼は猫中の大王とも言うべきほどの偉大なる体格を有している。我が輩の場合は確かにある。我が輩は短小の念と好奇の心に前後を忘れて、彼の前に貯立して4年もなく眺めていると、静かなる小春の風が杉垣の上から出たる青霧の枝を軽く誘ってバラバラと2、3枚の葉が枯れ菊の茂みに落ちた。大王はカッとそのまん丸の目を開いた。今でも記録している。その目は人間の珍重する琥珀というものよりもはるかに美しく輝いていた。彼は身動きもしない。僧帽の奥から、いるごとき光を我が輩の矮小なる額の上に集めて、おめえは一体何だと言った。大王にしては少々言葉が卑しいと思ったが、何しろその声の底に犬をもしくべき力がこもっているので、我が輩は少なからず恐れるみたいだ。しかし、挨拶をしないと剣呑だと思ったから、我が輩は猫である。名前はまだない。となるべく平気を装って冷然と答えた。しかしこの時我が輩の心臓は確かに平時よりも激しく鼓動しておった。彼は大いに軽蔑せる調子で、なーに？猫だ？猫が聞いてあきれら。前提どこに住んでるんだ？随分傍若無人である。我が輩はここの教師のうちにいるのだ。どうせそんなことだろうと思った。世に痩せてるじゃねえか。と大王だけ威厳を吹きかける。言葉つきから察するとどうも両家の猫とも思われない。しかし、その油ぎって肥満にしているところを見るとご馳走を食っているらしい。豊かに暮らしているらしい。我が輩は、そういう君は一体誰だ？と聞かざるを得なかった。俺は車屋の黒よ。公然たるものだ。車屋の黒はこの近辺で知らぬものなき乱暴猫である。しかし車屋だけに強いばかりでちっとも教育がないからあまり誰も交際しない。同盟敬遠主義の的になっているやつだ。我が輩は彼の名を聞いて少々尻こそばゆき感じを起こすと同時に、一方では少々警部の念も生じたのである。我が輩はまず彼がどのくらい無学であるか試してみようと思って佐の問答をしてみた。一体車屋と教師とはどっちが偉いだろう。車屋の方が強いに決まってる。おめえのうちの主人見ねえ。まるで骨と皮ばかりだぜ。君も車屋の猫だけにだいぶ強そうだ。車屋にいるとごちそうが食えると見えるね。なーに、俺なんざどこの国行ったって食い物に不自由はしねえつもりだ。おめえなんかも茶畑ばかりぐるぐる回っていねえで、ちっと俺の後へくっついてきてみねえ。 一月と経たねえうちに見違えるように太れるぜ。追ってそう願うことにしよう。しかし、うちは教師の方が車屋より大きいのに住んでいるように思う。べらぼうめえ。うちなんかいくら起きたって腹の足しになるもんか。彼は大いに感触に触った様子で、感触を削いだような耳をしきりとピクつかせて、あららかに立ち去った。我が輩が車屋の黒とチキになったのはこれからである。その後、我が輩はたびたび黒と開口する。開口するごとに彼は車屋相当の機嫌を吐く。先に我が輩が耳にしたという不徳事件も実は黒から聞いたのである。ある日例のごとく、我が輩と黒は暖かい茶畑の中で寝転びながらいろいろ雑談をしていると、彼はいつもの自慢話をさも新しそうに繰り返した後で、我が輩に向かって下のごとく質問した。おめえは今までにネズミを何匹取ったことがある?知識は黒よりもよほど発達しているつもりだが、腕力と勇気とに至っては到底黒の比較にはならないと覚悟はしていたものの、この問いに接したるときは、さすがに決まりがよくわかった。けれども、事実は事実で偽るわけにはいかないから、我が輩は、実は、取ろう取ろうと思って、まだ取らないと答えた。黒は、彼の鼻の先からピンと突っ張っている長い髭をビリビリと震わせて非常に笑った。元来黒は自慢をするだけにどこか足りないところがあって、彼の機嫌を感心したように喉をコロコロ鳴らして緊張していれば、はなはだ御しやすい猫である。我が輩は彼と近づきになってからすぐにこの呼吸を飲み込んだから、この場合にも生地己を弁護してますます形勢を悪くするのも愚である。いっそのこと、彼に自分の手柄話を喋らしてお茶を濁すにしくはないと思案を定めた。そこでおとなしく、君などは年が年であるから、だいぶん取ったろ、とそそのかしてみた。かぜん彼は障壁の結晶に突貫してきた。たんとでもねえが、三指示は取ったろ、と得意げなる彼は答えた。彼はなお語を続けて、ネズミの百や二百は一人でいつでも引き受けるが、イタチってやつは手に合わねえ。一度いたちに向かってひどい目にあった。へえ、なるほど、と相槌を打つ。黒は大きな目をパチつかせている。去年の大掃除の時だ。うちの亭主が石灰の袋を持って縁の下へ這い込んだら、おめえ大きないたちの野郎が面食らって飛び出したと思いね。ああ、と感心してみせる。いたちってけども、なに?ネズミの少し大きいぐらいのもんだ。こんちくしょーって気で追っかけて、とうとうドブの中へ追い込んだと思いね。うまくやったね、とかっさりしてやる。ところがめ、いざって段になると、やつめ最後っぺこきやがった。くせえな、臭くねえのって。それからってもな、イタチ見ると胸が悪くな。彼はここに至って、あたかも去年の周期を今なお感ずるごとく、前足を上げて鼻の頭を二三遍撫で回した。我が輩も少々気の毒な感じがする。ちっと景気をつけてやろうと思って、しかしネズミなら君に睨まれては百年目だろう。君はあまりネズミを取るのが名人で、ネズミばかり食うもんだから、そんなに太って色つやが良いのだろう。黒のご機嫌を取るためのこの質問は、不思議にも反対の結果を提出した。彼は毅然として退側している。考えるとつまらねえ。いくら稼いでネズミを取ったって、言って人間ほど不正やつは世の中にいねえぜ。人の取ったネズミをみんな取り上げやがって交番へ持っていけや。交番じゃ誰が取ったかわからねえから、そのたんびに五千ずつくれるじゃねえか。うちの亭主なんか俺のおかげで、もう一円五十銭くらい儲けてやがるくせに、ろくなもの食わせたこともあるし。はい。人間ってもな、手のいい泥棒だぜ。さすが無学の黒も、このくらいの理屈はわかると見えて、すこぶる怒った様子で、背中の毛を逆立てている。 我が輩は少々気味が悪くなったから、いい加減にその場をごまかして家へ帰った。この時から我が輩は決してネズミを取るまいと決心した。しかし、黒の子分になってネズミ以外のごちそうをあさって歩くこともしなかった。ごちそうを食うよりも寝ていた方が気楽でいい。教師のうちにいると、猫も教師のような性質になると見える。用心しないと、今に、異弱になるかもしれない。